岩手県議会だより第194号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方は岩手県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は、一旦発送を停止いたします。再開を希望する場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。地域資源を生かした地域づくりや、地域の魅力と課題について意見交換を行いました。2月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、議員委員会が提出した議案、県政に関する質問から、予算特別委員会のあらまし、東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況、岩手県立大学で岩手県議会出前講座を実施しました。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から2月定例会のポスターを作成しました。岩手県議会開催告知ポスターポスターデザインを募集します。議場見学の案内、傍聴の案内、事務局だより、地域資源を生かした地域づくりや地域の魅力と課題について意見交換を行いました。県議会では県民の皆さんに議会活動へ積極的に参加していただくことを目的として、県民と県議会との意見交換会を定期的に開催しています。令和6年度の後期は、12月11日に紫波町、12月13日に野田村を会場に開催しました。紫波町会場では、県央県域の地域資源を生かした魅力ある地域づくりについてをテーマに、県央地域で地域振興に関わっている方々と意見を交わしました。また、野田村会場では、県北地域の魅力と地域課題についてをテーマに、県北地域に根ざして仕事や育児をしている若者の皆さんと、今後の地域振興について話し合いました。写真が5枚あります。説明。机を丸く並べて意見交換を行う様子や、発言する人、耳を傾ける人の様子などの写真です。写真終わり。紫波町会場、参加者の感想、天野咲也さん、紫波町図書館館長。東京都から紫波町に移住し、地域おこし協力隊員として、図書館広報や本や文化と町をつなぐイベントの運営などに携わり、令和6年10月からは紫波町図書館長を務めています。ライフワークの作家業では、両親の介護体験を綴った本などを出版しています。意見交換会では、知らないことをたくさん伺うことができて新鮮に感じました。自分の活動を顧みる上で参考になる意見もあり、図書館の仕事に活かしたいと思います。写真があります。説明。県民と県議会との意見交換会の横断幕の下、参加者6人と県議会議員11人が2列に並んでいます。写真終わり。 野田村会場、参加者の感想、桜庭康弘さん、石材店スポーツジム経営、プロ総合格闘家。野田村で家業の石材店を営むとともに、久慈市ではスポーツジムと心理カウンセリング施設を運営しているほか、現役のプロ総合格闘家として活動しています。今日は参加された方々の生の声、心の声を聞くことができて、楽しくあっという間の時間でした。意見交換はとても大事だと改めて感じた貴重な機会となりました。これからも地域を守り、人を助ける活動に取り組んでいきたいと思います。写真があります。説明。県民と県議会との意見交換会の横断幕の下、参加者6人と県議会議員10人が2列に並んでいます。写真終わり。2月定例会のあらまし。2月定例会は2月14日から3月25日まで開催されました。令和7年度岩手県一般会計予算など、知事から出された107件の議案は、すべて可決・同意・承認され、議員・委員会が提出したゲノム編集技術応用食品の取り扱いについて、表示等を含めたさらなる検討を求める意見書など、12件の議案は、11件が可決、1件が否決されました。請願は3件が採択、1件が一部採択、3件が不採択、1件が継続審査となりました。また、知事からは、幸福を高める政策の推進、令和7年度の主要施策の概要、質の高い行政経営の推進などについて、教育委員会教育長からは、東日本大震災津波からの教育の復興、学校教育及び社会教育、家庭教育の充実に向けた取り組みの推進などについて演述が行われました。議決の状況。知事提出議案。令和7年度予算は一般会計1件、特別会計10件、企業会計4件が可決されました。令和6年度補正予算は、一般会計2件、特別会計10件、企業会計4件が可決されました。また、令和6年度岩手県一般会計補正予算第10号の専決処分に関し、承認を求めることについてなど、2件が承認されました。予算関連議案は、防災行政情報通信ネットワークの建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し、議決を求めることについてなど、11件が可決されました。条例議案は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例など、48件が可決されました。その他の議案は、財産の譲渡に関し、議決を求めることについてなど、13件が可決されました。人事議案は、教育委員会教育長の任命に関し、同意を求めることについてなど、2件が同意されました。議員委員会提出議案は、提出された条例2件、意見書10件のうち、11件が可決、1件が否決となりました。請願は3件が採択、1件が一部採択、3件が不採択、1件が継続審査となりました。請願の採択状況。請願の件名は請願書の通り記載しています。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の3件です。全世代の命に関わる高額療養費制度の自己負担上限額引き上げの撤回を求める請願。ゲノム編集食品の表示等を含めたさらなる検討を求める意見書提出の請願。 令和7年度岩手地方最低賃金改正についての請願。意見書を発議し、関係機関に要望することとして一部採択されたのは次の1件です。2025年度最低賃金引き上げに関する請願。不採択となったのは次の3件です。放送法第4条第1項違反疑いがあるテレビ局への早急な対処を総務省に求める意見書提出の請願。選択的夫婦別姓制度導入に反対し、現行の夫婦同姓制度を堅持する意見書提出を求める請願。インボイス制度及び電子帳簿等保存制度の廃止等に関する意見書を国に対し提出を求める請願。継続審査となったのは次の1件です。盛岡一高バレーボール部に関わる調査検証委員会設置についての請願。議員委員会が提出した議案。2月定例会では条例2件、意見書9件が可決、意見書1件が否決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された条例は次の2件です。岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例。岩手県議会個人情報の保護等に関する条例の一部を改正する条例。可決された意見書は次の9件です。ゲノム編集技術応用食品の取り扱いについて、表示等を含めたさらなる検討を求める意見書。令和7年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書。最低賃金改正等に関する意見書。保育施設の職員配置改善加算の措置に関する要件緩和を求める意見書。全世代の命に関わる高額療養費制度の自己負担上限額引き上げの撤回を求める意見書。国際リニアコライダー ILC の早期実現を求める意見書。水田政策の見直し等を求める意見書。高病原性鳥インフルエンザ対策の強化を求める意見書。外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書。否決された意見書は次の1件です。適格請求書等保存方式、インボイス制度の廃止等を求める意見書。県政に関する質問から、2月20日から27日まで行われた代表質問と一般質問では、16名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と、知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。2月20日木曜日代表質問。1人目、自由民主党、薄沢勉議員、芝選挙区。農業の生産性、所得向上のための中長期的な見通しについて。国は食料安全保障の確保を目的に、25年ぶりに食料・農業・農村基本法を改正し、今後5年間で集中的に施策を実行して、農業の構造転換を図っていく方針であり、本県は新たな農業ビジョンを策定すると承知しています。総合食料基地である本県も、持続可能な農業の実現に向けた十分な予算確保と、関連施策を充実させることが不可欠と考えます。防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策のように、生産性・所得向上対策に必要な事業量や予算額について、中長期的な見通しを持って取り組む必要がありますが、知事の所見を伺います。
国では、 食料・農業・農村基本法の改正を踏まえ、食料安全保障の強化等を図るため、農業の構造転換の実現に向けた施策を初動の5年間で集中的に実行することとし、毎年度必要な予算が検討されるものと承知しています。県では今般公表した岩手農業生産強化ビジョン素案において、食料自給率と農業産出額の目標を掲げ、10年後の目指す姿を描きながら、農業生産の増大に向けた生産性・市場性の高い産地づくり、環境負荷低減と安全安心な産地づくり、産地づくりを支える人材の確保・育成の3つの柱ごとに、令和7年度から令和10年度までの4年間における具体的な取り組みを示しています。ビジョンに盛り込む取り組みについては、毎年度の予算編成において、国の施策や予算を有効に活用しながら、その内容や規模について検討していきます。このほかに、次の4点などについても質問をしています。1、人口減少・少子化にかかる施策の効果。2、賃上げ対策と生産性向上。3、半導体産業における人材育成。4、医療機器関連産業の集積と高度化、ほか。
2人目、希望岩手、岩渕誠議員、一ノ関選挙区。工業団地造成における GX の取り組みについて。産業界では DX、GX の取り組みが加速していますが、とりわけ GX については、我が国でも、官民で150兆円の投資が見込まれ、それに適応するため企業の対策が進んています。クリーンエネルギーは地方にあり、経済成長の鍵は地方にあると言えますが、再生可能エネルギーの潜在能力が、洋上風力を含めると全国トップクラスの岩手で、電源をクリーンエネルギーで賄う工業群の立地環境を整えることは、最先端の取り組みであり、大いなる可能性を秘めています。検討に着手すべきと考えますが、知事の考えを伺います。
環境省の試算によると、本県の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは、地域で使用しているエネルギーの約17倍であり、陸上風力と地熱の推定利用可能量は、北海道に次いで全国2位となっており、これを実際の活用に結びつけていくことが重要です。トヨタ自動車東日本では、地域新電力会社を立ち上げ、同社岩手工場とサプライヤー企業に、早知根ダムの水力発電などによるクリーンエネルギーを供給しているほか、様々な県内企業において、太陽光をはじめとしたクリーンエネルギーの活用が広がっています。クリーンエネルギーを活用して製造した製品は、輸出や取引にあたって優位性を発揮するものであり、こうした取り組みの普及拡大が、今後の本県の産業集積の大きな強みにつながることから、市町村とも連携しつつ、企業ネットワークを活用した働きかけを行うなど、他の工業団地等への波及に積極的に取り組んでいきます。このほかに次の4点などについても質問をしています。1、ILC の実現。2、関係機関が一体となった診療報酬改定への対応。3、農業分野の GX。4、孤立集落対策、ほか。
3人目、岩手新政会、中田仁議員、久慈選挙区。道路ネットワークの構築について。令和3年6月に策定された岩手県新広域道路交通計画では、国道281号を一般広域道路に、久慈内陸道路を高層路線として位置づけており、現在は、沿線自治体と意見交換を行いながら、調査の熟度を高め、ルート等の検討を進めているものと承知しています。 令和2年度から事業化された国道281号案内ヘロ町口工区については、令和6年度はトンネル前後の道路改良工事が行われています。久慈内陸道路の早期実現への取り組みについて、また国道281号案内ヘロ町口工区のトンネル本体着工に取り掛からなければならない時期と考えています。知事のマニフェストプラス39の対象でもありますが、これらについての令和7年度の取り組みを伺います。
久慈内陸道路は、久慈盛岡間において検討を優先する葛巻町内の区間について、より詳細な地形図などを用いてルートの検討を進めており、令和7年1月には、県土整備部において、葛巻町と意見交換を行っています。令和7年度は引き続き、沿線の市町村と丁寧に意見交換を行いながら、葛巻町内のルート検討の精度をさらに高めていきます。また、国道281号案内ヘロ町口工区については、トンネル前後の改良工事を進め、令和6年8月に、トンネルの久慈市川港口付近における仮設道路への切り替えを行ったところです。引き続き道路改良工事を進めるとともに、令和7年度は早期のトンネル工事着手に向けて取り組んでいきます。このほかに次の4点などについても質問をしています。1、県北振興における洋上風力発電の効果・影響。2、久慈病院の医療提供体制。3、水産業にかかる知事の危機意識と対策。4、県北アパレル産業の振興、ほか。
4人目、岩手県民クラブ無所属の会、佐々木勉議員、奥州選挙区。学校給食費の無償化について。全国的に市町村による学校給食費に対する支援が進んでいます。本県においては、令和6年度は11市町村が給食費の完全無償化を実施しており、2市町が要件を設けて実施、それ以外の20の市町村においても一部補助を行うなど、年々支援が拡大しています。しかしながら、市町村の財政負担は重く、多くの市町村が県に対して支援を求めています。県の令和7年度当初予算案には、学校給食費の無償化に関する事業費は盛り込まれていませんが、今後県として無償化に取り組む考えはないのでしょうか。
学校給食費の無償化は自治体の財政力の差などによらず、全国どこの地域においても同等な水準で行われること、さらに長期的な視点で切れ目なく行うことが重要と考えており、令和6年6月に国に対して学校給食費の無償化の実現について要望を行っています。また、令和6年8月と12月には、国全体として学校給食費の負担のあり方を抜本的に整理した上で、国の責任で財源を含め具体的な施策を示すよう全国知事会としても国に申し入れを行ったところです。文部科学省は令和5年度子ども未来戦略方針に従って学校給食の実態調査を行い、令和6年12月には児童生徒間の公平性や安定的な財源確保など給食無償化に関する課題を公表しました。現在国において令和7年度予算案を通じ給食無償化について議論されており、県としては国の動きを注視しながら全国知事会とも連携し引き続き必要な働きかけをしていきます。用語解説、子ども未来戦略方針。令和5年6月に閣議決定された次元の異なる少子化対策の実現のための子ども未来戦略の策定に向けた方針。基本理念として、若い世代の所得を増やす、 社会全体の構造意識を変える、すべての子ども・子育て世帯を切れ目なく支援するの3つが掲げられた。用語解説終わり。この他に次の4点などについても質問をしています。1. フリースクールに対する支援。2. 県南地域への子どもの遊び場の整備。3. 子宮頸がんワクチンの接種率向上に向けた取り組み。4. 水道事業の広域化への県の取り組み姿勢ほか。
2月21日金曜日、一般質問。1人目、希望岩手、佐々木純一議員、花巻選挙区。岩手農業生産強化ビジョン策定に向けた知事の決意について。県では、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえ、岩手農業生産強化ビジョンの策定に取り組まれていると承知しています。農家の流した汗が報われるようなビジョン、誇りと意欲を持って、しかも継続的に農業に携わることができるようなビジョンが策定されることを期待しています。知事は、個別所得保障制度の早期実現についてどう取り組むのか、ビジョン策定に向けての考え方と合わせて伺います。
農業経営のセーフティーネットは、収入減少を補填する収入保険制度にとどまり、資材価格高騰に対応していないところであり、国はかつて実施された農業者個別所得保障制度など、農業者が将来にわたり意欲を持って生産活動に取り組むことができる何らかの支援策を検討すべきです。県では厳しい経営環境に置かれている農業者の状況を踏まえ、国に対し、収入保険や各種類似保険制度について、農業者のニーズや関係団体の意見を踏まえた見直しなどを要望しています。岩手農業生産強化ビジョンの策定については、食料安全保障の強化に向け、生産者が将来にわたり希望を持って生産に勤しみ、日本全体として食料自給率を高めていくことが重要であり、すでに食料自給率 100% を実現している本県は、大きな役割を果たしていく必要があります。日本の農業が危機的状況にある今、このビジョンを策定し、岩手からあるべき日本の農業の姿を実現するよう国に働きかけながら全力を尽くしていきます。この他に次の4点などについても質問をしています。1. 今後のインフラ施設の維持管理。2. 人口問題の克服。3. 岩手農業生産強化ビジョン策定。4. 避難所の具体的整備方針ほか。
2人目、自由民主党佐々木重光議員。大船渡陸前高田選挙区。石破首相の施政方針演説への所見について。石破首相は第217回通常国会の施政方針演説で、一人一人が主導する楽しい日本を実現するための政策の核心は地方創生 2.0 であり、これを令和の日本列島改造として強力に進める。令和の日本列島改造は、若者や女性にも選ばれる地方、産官学の地方移転と創生、地方イノベーション創生構想、新時代のインフラ整備、広域リージョン連携の5本の柱で、日本全体の活力を取り戻すべく進めていくと話しています。この施政方針について、東日本大震災津波の被災地の知事として、どのように受け止めているのか、所見を伺います。用語解説、地方創生 2.0。 平成26年11月に施行された、町・人・仕事創生法により、人口減少に歯止めをかけ、東京圏への人口の過度な集中を是正し、 将来にわたって活力ある日本社会を維持するために、町、人、仕事創生、地方創生に関する施策が推進された。地方創生 2.0 は、これまでの取り組みの反省と情勢の変化を踏まえ、次の10年を見据えて実施する新たな取り組み。用語解説終わり。
沿岸被災地における地方創生は、東日本大震災津波からの復旧復興の歩みでもありました。この間、沿岸被災地の人口は減少しましたが、復興道路をはじめとする交通ネットワークの形成や市町村ごとのまちづくりが進み、みちのく潮風トレイルが海外主要メディアに取り上げられるなど、今後の基盤が作られた10年でもありました。こうした成果を土台に、基幹産業である漁業をはじめとする農林水産業や関連産業、地域の特色ある製造業などの振興とともに、三陸の魅力を生かしたインバウンド観光や輸出による海外展開を拡大し、ジェンダーギャップの解消により先進性を高めることで、若者や女性に選ばれる、世界に開かれた地方創生を進めていくことが重要です。地方創生の5本の柱は、県が進める、世界に開かれた地方創生、沿岸被災地の復興を後押しするものと受け止めています。この他に、次の4点などについても質問をしています。1、介護人材の確保。2、休潮による定置網の被害対策。3、沿岸南部地区高校への医系進学コースの設置。4、県立高田高校への特色ある学科設置等、ほか。
3人目、希望岩手合コン広志議員、欧州選挙区。物価高騰に対する生活者支援について。ガソリンをはじめとするエネルギーや食料品など、すべてが値上がりしている中で、年金生活者や自営業者、小規模な企業などから、県の施策が届かずに大変な思いをしているという声を多く聞きます。これまで知事は、危機を幸福に変える取り組みをしっかり行いながら、幸福度という指標を示して、県民の幸福を作り上げていく活動をされてきたと認識しています。今、物価高騰という危機にあたり、大変な思いをされている県民が、岩手に住んでいてよかったと幸福感を感じられるように、安心を少しでも与えられるような施策にしっかりと取り組んでいただきたいが、知事の思いを伺います。
今回の物価高騰は、戦争などの国際情勢に基づく非常な物価上昇、輸入物資を中心とした異常な物価上昇があり、そこにこの異常気象による食料品の値上げも重なって、これまで経験したことがないような物価高に、生活者、事業者、経営者の皆さんが直面している状況です。県や市町村においては、当期間の灯油購入費等助成、LP ガス価格高騰対策、住民税非課税世帯に向けた給付金の支援を実施していきますが、物価高騰の状況、生活状況に応じて、機動的に県民の皆さんに必要な施策を講じていきます。また、小規模事業者にとっては、提供する商品やサービスがある程度の値段で販売できることが重要です。持続的な賃上げが可能になるように、賃上げ支援にも力を入れていきたいと考えています。この他に、次の4点などについても質問をしています。1、今後の地域医療のあり方。2、地場産業の振興。3、中小事業者への支援。4、訪問介護事業所への支援、ほか。
2月25日火曜日、一般質問。1人目、自由民主党、神崎博之議員、一ノ関選挙区。米価高騰の影響について。 現在の米価高騰、また備蓄米の放出後における県民への影響が心配です。昨年は米の高値だけではなく、売り場から米が消えるということが県内でも発生しました。米価が高騰し、現在どのような影響が出ているのか、消費者が購入できないという事態にならないのか、また備蓄米放出による急激な米価急落や、せっかく上がった概算金の下落も心配です。今後心配されることはないのか伺います。用語解説、米の概算金。JA 等の集荷業者が生産者の出荷の際に支払う仮渡し金。県単位で全農県本部経済連中1が決定しており、販売の見通しが立った時点で、販売見込み額から経費・概算金を除いた額を生産者に追加払いする。中2。中1。地域によっては JA 等が買い取りしている場合や独自に決定している場合がある。中2。追加払いの方法は地域によって異なる場合がある。用語解説終わり。
令和6年産米の小売価格は全国的に昨年より高値で推移しており、岩手県産一目惚れの令和7年1月の価格は 5kg 約3300円と、令和6年1月と比較して約6割上昇しています。この価格上昇により、一般家庭の食費の増加だけではなく、外食事業者等に値上げの動きが広がるなど、幅広い影響があるものと考えます。また、国の公表資料では、令和7年1月の岩手県産一目惚れの販売数量は83トンと、令和6年1月からほぼ倍増していますが、米卸売業者からは、現時点で県内スーパー等への米の供給に支障はないと聞いています。政府備蓄米の放出については、市場に出回るのは、令和7年3月中旬以降とのことで、米の小売価格や販売数量、JA 概算金などにどのような影響を与えるか、今後の価格や販売などの動向を注視していきます。令和7年度産の主食用米の生産目安について、岩手県農業再生協議会では、令和6年度実績から約1300ヘクタール増やすこととしており、県としては関係団体と連携しながら、県産米の生産拡大と安定供給に取り組んでいきます。このほかに、次の4点などについても質問をしています。1、自主対策と遺族への支援。2、県立病院方式の岩手の医療。3、不登校の現状と対応。4、中小企業支援施策、ほか。
2人目、希望岩手、佐藤恵子議員、北上選挙区。ジェンダーギャップの解消について。県の新年度予算は、世界に開かれた岩手地方創生予算とネーミングされ、海外展開と地方創生が強調されています。特徴的なのは人口減少対策における施策の推進ポイントとして、ジェンダーギャップ解消が明記されており、オール岩手での取り組みに期待しています。ジェンダーギャップの解消をどう具体化していくのか伺います。
若者や女性の首都圏への転出超過要因に、地方における性別へのアンコンシャスバイアスが指摘されています。若者や女性が働きやすく暮らしやすい選ばれる岩手であるためには、多様な主体がジェンダーギャップ解消の必要性を理解し、行動に移していくことが重要です。令和7年度は、企業や地域等の固定的性別役割分担意識の解消に向け、専門人材による講演会や、職場での女性活躍推進を牽引するキーパーソン養成セミナー等の開催。 家庭内の分担を見える化し、男性の家事育児への参画を促す家事育児シェアシートの普及、ものづくり産業への進路選択や就職につなげる女子中高生を対象にした女性社員等との意見交換などに取り組むこととし、当初予算案に必要な経費を盛り込んでいます。令和7年1月には岩手未来づくり機構ラウンドテーブルにおいて若者女性に選ばれる岩手宣言を行うなど、産学官が一体となってジェンダーギャップ解消に取り組む機運が高まっています。県としても地域社会全体の理解が進み行動変容につながるよう、民間企業や関係機関団体などと連携し、オール岩手で取り組みを推進していきます。用語解説。アンコンシャスバイアス、自分自身は気づいていないものの見方や捉え方の歪みや偏りを言い、自分自身では意識しづらく、歪みや偏りがあるとは認識していないため、無意識の偏見と呼ばれている。用語解説終わり。この他に、次の4点などについても質問をしています。1、岩手留学にかかる市町村の取り組みへの支援。2、半導体関連の人材育成。3、奨学金返還支援制度の利用拡大策。4、市町村教育委員会への働き方改革の取り組み支援ほか。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。